今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の9章9節から12節までです。毎週水曜日の昼礼拝はですね、伝道者の書を、1章から、ずっと続いて、公開説教をしております。で今日は、その続きの伝道者の書の9章、9節から12節のところです。日の下であなたに与えられた虚しい一生の間にあなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に日の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだ。私は再び日の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた災いの時が突然彼らを襲うとそれにかかってしまう。一言お祈りいたします。愛する主よ、すべて時を支配され、また機会を支配され、天と地を作られて、そして私たちが今この場所で生きて、このところにおいて生活し、またある人は仕事をし、ある人は礼拝をし、主よ、そのようにすべての時、すべての機会をあなたが支配しておられ、今ここに私たちを集わしめてくださったことを覚え感謝いたします。どうか主よ、すべての時、すべての機会、これらはあなたから来るということを知り、そして私たちもソロモンの罠に陥ることがないように。ソロモンはただ時や機会は神様を抜きで考えており、自分たちは時と機会に支配されて、その上でもてあそばれているかのような不条理を感じますが、しかしその全てをの上にいます主が全てを支配しておられ、そして私たちにとっての全ての全ては主をあなたを愛すること。主をどうかソロモンのように主から離れて、人間の知恵知識、世の知恵知識に頼るということがないように、今日私たちにあなたが命を示してください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を今清め、心をまっすぐにして、よくあなたが耕してください。あなたの命の御言葉を受け入れたならば、それを何十倍にも実らせるこれからの時でありますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。伝道者の書をしばらく学んでおりますけれども、ここの書物、聖書他の、書物と比べてとても独特なものですね。虚しいという言葉が聖書の中で最も多数を占めており、そして旧約聖書の、新約聖書、新約聖書にも虚しいという言葉が出てくるんですけども、新約聖書で全虚しいという言葉が出てくるそのワード数よりも、この伝道者の書に一章に出てくる虚しいの言葉のワードの数の方が多いんですね。なんで、光と希望に満ちたはずの聖書にこんなに虚しいという言葉がこの伝道者の書にあるのか。それはその書いた本人ソロモンが、神様から離れて、そして、本当に人間の知恵を追求してい、ったその行き着く先が結局虚しいということですね。ですから世の中の哲学とか、仏教の思想とか、本当に、全てのものは虚しい 無常で移り変わりがあり、そして全ては同じところに行き着く、まあ、まさにもうソロモン、ソロモンは人類史上最も知恵があり、まあ、IQ が高い人で、なおかつ神様から離れている人ですから、人がですね、神様から離れて、そして知恵を追求して、力を追求して行き着く先が、この伝道者の書に記されている、通り、虚しい虚しいになってしまうんです。でもキリスト者は全く別ですね。聖書の他の箇所は本当に希望に満ち、愛に満ち、喜びに満ちております。祝福に満ちております。信仰者が行き着くところは、このソロモンのようではなく、本当に信仰者の信仰の偉人たちが行くべき、神の国パラダイス、それが私たちの行き着くべき先です。ですから本当に信仰者であるかどうかが本当に大事なわけですね。さて今日のところ、ね、9節からのところ、日の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に、日の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだ。まさしく、この世の中における喜び楽しみが全てであり、そして、その後は何もない。だから、ね、生きている間に、その手元にあることを全部自分の力で成しなさい、ね、生きているうちに、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。人生を、ね、生きているうちに、ソロモンが、特に、これこれのことをしなさいと言われたことは、あなたの愛する妻と、女性にとっては、夫と、とも読み替えることができるでしょう。その虚しい人生、老苦ばかりの人生、その中に一息つけることが、妻と楽しむ、夫と楽しむこと、それが生きている間に日の下であなた方がする老苦によるあなたの受ける分である。そのようにソロモンは、考えました。ソロモンにとってのその楽しみ、それは、他の箇所では、飲んだり食べたりして楽しみなさい、でここでは、妻と喜び楽しみなさい、ですから、神様から離れた人にとってのその喜び楽しみ、この人生における、その最も良きものは、美味しいものを食べるとか、異性と楽しむとか、妻夫と楽しむ、そうしたことが全ての全てで、あたかもそれを受けていない人はですね、もうじゃあ人生もう全くもって真っ暗闇でそのまま読みに下っていくのだろうか、そういうことになりますね。これが、読みに行く人たちの思考パターンです。受説の途中からとかありますね。あなた方が行こうとしている読みには働きも企ても知識もない、そういうことを書いてますね。聖書を見ますと、人が、死んだ後には、とりあえず最後の裁きの日に至るまでは、二通りあります。行くところは、読みというところと、パラダイスというところ、その二通りの道があります。で、パラダイス、それは信仰者たちが行くところですね。ラザロと金持ちのお話、イエス様がなされましたところで、ラザロ、彼は、アブラハムの懐と呼ばれているところ、パラダイスに行きました。それに対し、生きている間に、モーセと律法の書を守らなかった金持ちは、黄泉に下りました。このようにですね、人は死んだ後、パラダイスという、心地よいところ、快適なところ、そこに行く人と、また黄泉という、快適でないところ、金持ちが行ったところは、本当に暑くて暑くて、もう下に水を浸してほしい、そういう願うような、そういう暑い苦しい不愉快なところでした。ソロモンはどうやら、黄泉に行くということを前提に語ってますね。どうも自分はパラダイスに行くものではないと。で、そしてこの伝道者の書に同意する人、この伝道者の書を、 に書いてある言葉、あ、これこそ、ね、私にぴったり当てはまる、ね、他の、ね、エペソ書とかピリピ書よりも伝道者の書にの方こそぴったり当てはまるという人たち向けに伝道者の書を、ね、書いてある中では、その人たちは読みに行くということが前提ですね。皆さんはどちらに行くでしょうか。イエス様を信じて、ね、歩む人、こんな世のことではなく御国のことを覚えて歩む人は読みに行くんではなくパラダイスの方に行きますね。御言葉を守り行って御言葉に従って歩んでいく人は読みには行きません。そしてこの世のありさまが全てではありません。愛する妻と生活を楽しむとか、美味しいものをいっぱい食べるとか、そのままそればっかり追求して、そして結局読みに行くということになってしまいました。皆さん、確かに人生のうちで美味しいものを食べること、また、ね、愛する妻とか旦那さんとかと喜びながら生活すること、それはとても良いことであり主からの賜物であるんですけども、でもそれが第一ではないんですね。永遠があるんです。天の御国があるんです。私たちはですから天の御国を目指して日々歩んでいくべきなんですね。ソロモンは、生きている間にせいぜいあなたの与えた虚しい人生なんだから妻と生活を楽しみなさいって言ってましたけども、でもソロモンは一体その妻、ね、どういう妻を得ていたか、ね、列王記の方を見ますと、もうソロモンは300人の正妻、それから700人の妾、合計1000人の、ね、妻と言えるような女性を持っておりました。その結果ソロモンは、ね、もう女まみれに女の生活をした結果、ね、彼は判断しました。女は死よりも苦々しいということに気づいたって、ね、伝道者7章26節で彼告白してますよ。私は女が死よりも苦々しいことに気づいた、ね、結局ですね、ソロモンは、自分のその見合った女が何人手に入れても結局ですね、自分に見合った女しか集まらない。そして、彼はその女苦々しいと判定し、でもそれでも人生で楽しんでいくのは妻と喜び楽しみなさい、ね、女が苦々しいと知りながらも、でも女と一緒に生活を楽しむ、それがあのなんか虚しい一生の間に与えられた楽しみだ、そう思ってるんです ね、 ね、女性の方も、ね、男性にも苦労した方は、男が死よりも苦々しいことに気づいた。でもそれでも男にすがって生きることがこの虚しい一生の間の花であるとか、なんか本当にそれがですね、まあ歌になったのが演歌ですね。本当に神様を離れて生活する人は虚しい生き方しかないんですね。結婚の生活、その私たちが模範とするべきは本当に御言葉ですね。エペソ書の5章のところに、妻たちを、夫たちを、本当に妻としての模範、夫としての模範、それが記されております。妻は主に従うように夫に従うこと、また、夫たる者は妻を愛すること、それも、ね、アガペの愛が使われております。命がけで愛し守り大切にしなさい、それが、主から、与えられているその夫婦関係の、まあ、最高の形ですね。まあ、世界今の世の中はもう本当にその形から離れてしまっている、まあ、ですから本当に夫婦関係の間で、悲しい出来事、まあ、悲惨な出来事が、夫婦の間でも、またその子供との親との間においても起こっているわけです。私たちはですから本当に御言葉に聞き従って歩むべきですね。また10節のところ、あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている読みには働きも企ても知識も知恵もないからだ、書いてあります。私たちはこの地上においてなすべきことは確かにあります。果たすべき分があります。社会的な責任もありますし、また、子供を産んだならばその子供に対する責任も、また結婚したのであるならばその伴侶に対する、なすべきこと責任もあります。でソロモンは、ね、あなたの手元にあるなすべきことはみんな自分の力でしなさいと、 言っておりますけども、でも、ね、信仰者は、また違うんですね。自分の力でなしても、何のいいことがないということを、本当に、この間の主日礼拝でも学びました。本当に自分の手の技で、自分のやりくりで、自分の欲かれで何事かなしてしまうとですね、本当に失敗、もう苦々しいものを生み出してしまう、皆さんの人生でも結構そういうことがあったかもしれません。この伝道者の書、実はですね、去年ぐらいでしたか、聖書勉強会で学びを、して、詳しく見ていたんですけども、その中でですね、ある姉妹がこの10節、ちょっとこのソロモンが言ってることおかしいなということで、次のように読み替えたそうです。この10節、彼女はこう読み替えました。あなたの手元にあるなすべきことはイエス様の知恵と力でしなさい。あなたが手元にあること、あなたがしようとしていることは、すいません、あなたが行こうとしているところは死も涙も染みも傷も何一つない御国の中にあるからです。そういうふうに読み替えたんです。もう一度彼女が読み替えたところを読みますと、あなたの手元にあるなすべきことはイエス様の知恵と力でしなさい。あなたが行こうとしているところは死も涙も死にも傷も何一つない御国の中にあるから、ね、本当に、伝道者の章に記されていることを信仰によって、他の御言葉によって希望で塗りつぶしているということを、本当に、あの時流行っておりました。御言葉を蓄えていくならば、本当に私たちの人生はこの伝道者の章のような虚しい生き方ではないということがどんどんどんどん分かって、どんどん解放されていっております。私たちがなすこと、これは自分の手の技というよりもイエス様にお委ねしていくならば、イエス様が全てをなしてくださいます。イエス様が羊飼いとなって私たちを導いて、たとえ死の影の谷を歩むようなことがあったとしても、私たちには災いを恐れることはそんな必要は一切ありません。そしてその行き着く先はですね、読みではなく死も涙もない国、死にも傷も何一つない国、主がその涙をすっかり拭い取ってくださる御国、そこが私たちが行き着くべきところです。そういうわけでですね、私たちは本当に主を求めるということ、主に期待するということを、これをやめてはなりません。本当に、ね、イエス様を信じている人にとって何が、罪か、主に期待しないことですね。主が良きお方であるということを、それを期待しない無気力が、伝道者の書にあります。主はですね言われました。求めなさい、探しなさい、叩きなさい、天の御国はもう無理やりにでも奪おうとする人によって奪われている。バプテスマのヨハネの日以来、天の御国は激しい暴力にあっていて、そして無理にでも、奪おうとするものによって奪われている、本当にあの年始め あのデパートの、福袋売り場みたいに、もう本当に奪う人たちが、これ私のっていう、そういうふうに近づくで奪う人によって奪われている、そのようなありさまで、天の御国は、バプテスマのヨハネの日以来激しく襲われているんです。バプテスマのヨハネの日、悔い改めの福音が解き聞かされた時以来です。福音、神の御国は悔い改める人のものです、ただ悔いている人、だけでは入れません。改める人です。それまでの人生の歩み、解散から離れて自分の力、自分の価値観、世の価値観、それに支配されて虚しい虚しい、それを改める人、悔い人っていうのはたくさんいるんです。ああ今までの私の人生はどうだったんだろう、こんな膨大な何十年、本当に感謝してそういう人も、昨日あったんですけども、でもその人は本当に神様の御言葉に触れられてですね、幸いな、日々を送っております。 主はすべてのことを作り変えて益としてくださるお方です。すべてのことは虚しいではなく、むしろそのような虚しい神様から離れた価値観から悔い改めて、ね、改める180度方向転換することです。そして神様に向かって歩むのであるならば、その人は、ね、本当にこれから喜び楽しみ笑いが待ってるんですね。手術礼拝、笑い、威嚇を与えてくださる主、エルシャダイ、全能者のある主、そのことを学びました。主はそのことが可能なお方です。ですから皆さんは期待しましょう。主はそのようなことがおできになるお方、全能なる主である、そのことを期待するべきです。さて、伝道者の書の9章11節からのところに書いてありますけども、これもまた、確かに世の中はそんな感じだなっていうふうには私たちは思います。11節から私は再び日の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。ソロモンはすべてのことを時と機会のせいにして、主は一切抜けておりますね。この11節12節のところ、主がとか神がとかそういった言葉は一切なく、時と機会によってすべてが支配されている、ね、神様を無視する人というのは全部時と機会のせいにします、ね、この人間が今あること、進化論という偶然の産物の結果だ、そういうふうに言うんですね。もうこんなに成功でこんなに素晴らしい体の機能、もう医者を目指した人とか、あるいはこの世の成り立ちを、科学を勉強したとか、本当に人間の体がどんなに成功にうまく、作られているか、分かるはずなんですけども、でも本当に神様がいてほしくない人、主は、自分だ、自分が神になりたい人は神様を押しのけてですね、人間はなんか偶然の産物であるかのような、すべての人は時と機会によって支配されているかのように思ってるんですけども、でも皆さん、戦いは誰のものですか？イエス様のものですね。パンは誰から来ますか？イエス様から来ますね。知恵なるお方はどなたですか？イエス様です。また富はどなたのものですか？イエス様のものですね。すべてはイエス様のものなんですよ。ね、時と機会に出会ってとかそういうことではなく、イエス様が一人一人に対してですね、それを、与えてくださる、皆さんはキム・ジョンイルに、キム・ジョンイルじゃん、キム、新しい北朝鮮の指導者、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、キム・ジョンを、それに核兵器のボタンを与えたいですか？与えたくないですね。悪い人間に力を与えると、悪い人間に富を与えると、悪い人間にですね、そういう、大きなことをしでかす力を与えてしまうこと、神様は何が起こるかよくご存知です。皆さんも、ですから皆さんになかなか、富が与えられないとか、皆さんになかなか、旦那さんが与えられないとか、本当にその与えた結果どんな不幸なことが、その人とその周りに起こるか主はご存知である場合は、主はですね、そのようなことを与えないということは確かにあります。私たちはですから本当に主を恐れて、主の御心にかなったものに変えられること、これをまず求めるべきですね。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればこれに加えてそれらのものは全て与えられ、書いてありますね。だから私たちは本当に自分自身のそのありさま、まずそれを主に向けるべきなんです。主にあって作り変えていくならば、主はですね、ますますその人に多くを任せるようになっていくんです。でも主に聞き従わない、主に従順しないということであるならば、主はその人にあまり多くを任せることができないんですね。ですからもしそういうことであるならば、まず私たちは本当に主を求めること、結局ですね、私たちは主に愛されるということ、 それが全てなんです、ね、競争もまたパンもまた、全ての成り立ちも、自分の力というよりも主から来る、これはその通りです。ですから私たちは本当に主に愛されるものを目指すべきなんですね。どのような人が 主から愛されるか、それ冒頭でですね、黙祷の時にヨハネの福音書の14章を開きました。ヨハネの福音書の14章の21節と21節です。ヨハネの福音書の14章21節、私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛する人です。私を愛する人は、私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。アメン、ね。イエス様に愛される人というのは、どういう人でしょうか。父なる神様から愛される人、ね、それは、イエス様を愛する人ですね。そしてイエス様を愛するとは何か、それはイエス様の戒めを保ち、それを守る人、それがイエス様を愛する人だと書いてあります。ですから皆さんが、ね、神様から愛された人生、ね、競争もパンも全部、ね、与えてくださる主イエス様から愛されるためには、イエス様の戒めを保ち、それを守る人ですね。イエス様は本当に愛なる方です、ね、イエス様の戒めを保ち、ね、なんか学校の校則を保ちというような、なんか心苦しさ、息苦しさを覚える人、そうではありません。イエス様はですね、そんな学校の校則とか以上にはるかに素晴らしいお方、それを守り行うならば、イエス様から愛されて、すべての、天と地を支配しておられるお方から、すべて必要なものばかりでなく、神の国とその義も、ね、求めれば、それが与えられます。イエス様は、この14章の18節以降のところでこう言っております。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるので、あなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。アメン。天と地を作られた主が皆さんを捨てて孤児にはしない、あなた方のところに戻ってくる、ね、世はイエス様を見ることはありません、ね、ソロモンイエス様を理解しません。世の価値観、世の価値基準で、ね、生きている人は、ね、イエスこのことを理解できないんですけども、でもイエス様を愛する人、イエス様を求める人はですね、もう本当に主が私たちと共におるということを、ね、その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかる、ね、そのほどまでにもう主と一体され、一致されて、もう切っても切り離せないような関係、主との関係、それにあるということが皆さんにはだんだん分かってきて、もはや、ね、世の富とか、ね、世の競争とか世の価値観とか、そういったものは色褪せて、むしろイエス様の愛こそが何よりもリアルに実態となって迫ってくるようになるんです。だから私たちは何より神の国とその人をまず第一に求める、これが何にも勝る幸いのもとなんです。どうか皆さん、このソロモンの罠に陥ることなく、世の価値観ではなく本当に御国の価値観にあって生きて、そして、ね、あらゆる不条理、ね、そういったものを御言葉によって練りつぶして、ね、本当にまさに幸いと命へと皆さん人生が塗り替えられていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが私たちを愛してくださり、そして本当に私たちの人生の主人はイエス様、あなたであり、あなたが成してくださる それにくっついていく私たちでありますように。そしてこの地上における喜び楽しみ、そうしたものよりも本当に決して色褪せることがなく、私たちを生かし命へと成長させ、主を日々作り変えてくださるあなた、ただあなたに頼り、あなたに聞き従って歩む私たち一同でありますように。どうかしよう、私たちの人生が本当に方向転換して、ただあなたに向かって第一として歩んで、そうして全てが与えられ満たされて、幸いへと祝福へと満たされ、そしてさらにより多くが任せられる私たち一同でありますように。主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。